御臨在の中、天地の主なる神様、私たちのお父様です。復活し栄光圏になりました御子イエス・キリスト様を礼拝します。この素晴らしい恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
先週の火曜日9日は私の誕生日でした。で、9月は9日が私、19日がよしこ先生、29日が大鶴兄弟です。9日の夕方でした。大鶴兄弟が仕事を終えてですね、教会に来ました。そしたらモリソンファミリーがですね、4人、クリスティナ、ジョアンとジェニリア、私たちのためにケーキを持ってきてくれました。で、私たち3人をですね、誕生日のお祝いをしてくれました。ちょっとハプニングでしたけど、本当にですね、神様に感謝し、本当に嬉しい誕生日の、ね、お祝いをしていただきました。モリソンファミリーに感謝し、イエス様に感謝したいと思います。はい、ハレルヤ、感謝します。はい、はい、それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日の説教のタイトルは、ああ麗しいかな、良き訪れを告げる者の足は、と、こうちょっと長いんですが、皆さんこれ聖書のどこの御言葉か知ってますか？こういう御言葉があることは知ってます。そもそもはい、今日はですね、宣教ですね、まあ、もしくは伝道とも言いますが、宣教について語ります。では一箇所聖書を開けましょう。はじめに手もて第一の手紙2章を開いてください。今日は角義郎兄弟に読んでいただきますが、では角兄弟2章の4から6までちょっと通して読んでください。
神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの対価としてご自分をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。
聖書を開いている方、この箇所をご一緒にお読みいたしましょう。4節からです。ごめんなさい、4節からですね。はい、神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。4節に、神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。神様の御心は神から離れ罪の中に沈み、滅びゆく魂をご自分のもとに取り戻すことです。そのためにご自分の一人子、イエス・キリスト様をですね、この世に送ってくださいました。すべての人が救われて真理を悟ることを望んでおられます。5節6節、神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。イエス様のこの地上での働き、30歳から公生涯、公の生涯に入られ、およそ3年半ぐらいですが、この働きはですね、主に3つです。第一、神の御国、別に天国とも言います。 で天国って何ですかと聞かれたら、神様がおられて支配される世界が天国です。死んでから行くとこだけが天国ではありません。この地上であってもですね、神が支配しておられるならそこは天国です。あなたの心を神が支配する、あなたの家庭を神が支配する、神が支配しておられるならそこが天国です。この神の御国をですね、宣言あまねく告げ知らせるということをされました。2番目は十字架にかかられ、私たちの罪を取り除き神との関係ですね、救いの道を開かれました。救いって何ですかと、まあ、いろいろ言い方がありますが、一言で言えば神様との関係が回復することです。私たちは罪ゆえに神との関係が遮断されていましたがですね、罪が取り除かれると神様との関係が回復する、これを救いと言います。イエス様は十字架にかかって、ね、私たちの罪を取り除いてくださいました。これが2番目。はい、3番目、イエス様は12人の弟子を中心にですね、弟子を育て、自分が、ね、この地上を去った後にこの神の国の働きが継続されるようにと、弟子を育て神の国の働きをですね、弟子たちに託されました。まあ、これがイエス様がなされたことの3つです。イエス様の大宣教命令というのは、実はマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ、使徒の働きですね、5つあります。でその中で特に有名なのがマタイとマルコです。マタイの福音書は皆さんがよく知っているようにいつも語っています。あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、これがマタイの福音書の宣教命令。もう一つがマルコの福音書の16章の15節なのです。ここを開いてみましょう。マルコ16の15、では角兄弟読んでください。
それからイエスは彼らに言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。
はい、聖書を開いている人お読みいたします。16章の15節。はい、それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。イエス様の大宣教命令です。今日教会はですから、イエス様の大宣教命令に従ってイエス・キリストの弟子を育て、この教会はイエス様の弟子を育てる教会、そしてすべての作られたものと書いてある、まあ、全ての人ですね、はい、作られたものに福音、キリストの十字架をですね、述べ伝えるということを、福音はキリストの十字架による救いですを述べ伝えることをイエス様から命じられています。全世界に出て行って、全ての作られたものに福音を述べ伝えと、イエス様の命令です。はい、ここで私のお証しをいたします。 My testimony number one。私、山下牧師は2001年です。会社の事業を辞めて牧師の働きに専念するとき、このイエス様からマルコ16の15、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいという御言葉をが、ね、与えられました。全ての人に福音を伝える、どうしたらいいの考えました。電波を使うか、まあ、その頃はまだインターネットは普及しておりませんでした。25年ぐらい前の話です。新聞折り込みをするか、実際やりましたですね。新聞に折り込みして伝えるということもしました。 でその中で私が決心したのはですね、もう一軒一軒トラクトを配ろうと、このことを決心をいたしました今も続けています。私の場合毎週月曜日に、まあ、折りたたみ自転車を車のトランクに入れて駐車場やスーパーに車を止め、その辺りをですね一軒一軒、まあ、大体200枚、1年間が52週ぐらいありますので1万枚配りました。ずっと配り続けました。だからもう25年ぐらいやってるから25万枚ぐらい配ったんですよ。もうトラクトの中にですね、返信のアンケートはがきが入っています。でこのアンケートはがきが来てですね、それによって導かれた人が、トラクトを通してもう多くの人が導かれました。ここにおられる方の何名かはトラクトによって導かれた人です。7つの本質の土台にこの教会は教会づくりをしていますが、その3番目に能力不要というのがあります。でこれは働きを分担しなさいということです、ね、いろんな働きを分け合ってしなさい。能力不要、働きを分担するということを学び、現在は4人か5人で配っています。2年前、2023年11月より追い越す計画というのに、ね、参加いたしました。追い越すというのは家という意味なんです。追い越すって家という意味で、ね、これはどういうことかといえば、2038年までにあと13年間ですか、日本全国でね、5340万世帯あるそうです。日本には家が、全てにトラクトを配るというですね計画です。全国的な計画です。その計画にこの教会も参加しました。で参加することのメリットはですね、トラクトが無料でいただけるんです。中野会議はこちらで負担ですが、トラクトが無料でいただいて、結構買えば高い立派なトラクトなんですがですね、無料でいただけるから参加しようと思って参加しています。昨年はですね 4,5 人で配って 19,300 枚配りました。その中から導かれてきた人もいます。すべての作られた人に福音を述べ伝えなさいと、これイエス様の命令なんです。大宣教命令と言います、はい、コツコツとやり続けることです。コツコツとやり続けることですですね、まあ、何度も話しますけれども、すべての成功の秘訣、勉強でもスポーツでも楽器でも習い事でもですね上達の秘訣もたった一つです。コツコツとやり続けること、これ以外の上達の秘訣はありませんね。はい、ローマ人への手紙10章を開いてください。では住兄弟、9節だけ最初に読んでください。
なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。
救いってどうしたら救われるんですかってことが書いてある。もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。でこれが救われるための方法です。救いはイエス・キリストを主ですね。主というのはキリスト、もしくは救い主という意味です。告白し、神は十字架の上で私たちの罪のために死なれたイエスを死からよみがえらせたと、復活させたとですね、 信じるならあなたは救われますと書いてある。ですから私は人を導くとき、あなたはイエス・キリストがあなたの罪のために身代わりに死んで、ですね、墓に葬られ3日目に復活したことを信じますかと尋ねるわけです。はい、信じます。それでは私の後につけて告白しましょうということで、イエス様あなたを救い主主と信じますと、信仰告白と言いますけどね、それに導くわけです。はい、辰巳兄弟10と13読んでください。
人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。
はい、だから心と口の両方が必要です。まず信じなさいと、そうすれば義というのは神に受け入れられるという意味です。ですね、口で告白して救われるのです。はい、14、15を読んでください。
しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派なことでしょう。
はい、ここはですね、後ろから読むとですね、分かりやすいんです。15節に使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょうと書いてありますが、まずですね、私たちは使わされることです。行きなさいと言われるですね。はい、述べ伝える人がいなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされた後にですね、述べ伝えるわけです。はい、聞いたことのない人をどうして信じることができるでしょう。述べ伝えたらそれを聞く人がいるわけです。はい、そして信じたことのないものをどうして呼び求めることができるでしょう、ね、信じることです。そして呼び求める。13節、主の皆を呼び求める者は誰でも救われるとこう書いた結論。まず私たちは使わされま す, です、ね、出ていくわけです。イエス様のことを伝えます。相手の人はそれを聞きます。聞いたら信じることができるわけです。で、信じた人はイエス様と主の皆を呼び求めるとこう書いた。で、この主を皆を呼び求める人は誰でも救われるのですとこう書いてあるわけです。逆から読むとですね、後ろから読むと分かりやすいところです。良い、次に良いことの知らせを伝える人の足はなんと立派でしょう。まあ、実はここがですね、今日の説教のタイトルですが、これはと書いてある通りですと、ここに書いてありますね。で、これはイザヤ書52章7節の御言葉の引用です。イザヤ書からのですね、引用の言葉です。で、ここは別の訳の口語訳聖書ではですね、こう書いてあるんです。ああ麗しいかな、良き訪れを告げる者の足はと、別訳の口語訳の聖書はこう書いてあるんです。これが今日の説教のタイトルです。ああ麗しいかな、良き訪れを告げる者の足は、良きことの知らせ、良き訪れ、これを福音と言います。福音というのはね、良き訪れという意味なんです。英語でですね、まあ、我々グッドニュースなんですが、英語でこれをゴスペルと言いますですね。良き訪れ、これが福音です。ゴスペル、伝える人の足って書いてある。足で伝えなさいってですね。その働きはなんと立派、麗しいことでしょうと聖書に書く。良き訪れを告げる人の足はなんと麗しいことでしょう。はい、私は一軒一軒トラクトを配るとき、いつもこの御言葉を思い出します。 ね、そして御言葉が心に湧き上がります、まあ、それが私の大きな喜びでありまた励みなんですね。良き訪れを告げる人の足はなんと麗しいことでしょうと、それを心に思いながら一件一件配っていくわけです。この一枚でイエス様を信じて天国に行く人が起こされる、はい、伝道者の書の11章の一節、私だけお読み出しますが、こう書いてあるんです。あなたのパンを水の上に投げよ、ずっと後の日になってあなたはそれを見出そうと。皆さん、パンをですね、水の上に投げたらどうなります？パンは水に溶けていくんですよ。どこに行ったかわからなくなるんです。トラクトを配ることもそれに似ていると聖書は書いてあるんです。誰が読むかわからない。どこ行き届くかわからない。ですね。しかし、ずっと後の日になって、何ヶ月、何年後にですね、あなたはそれを見出そうと書いてある。まあ、水の上に投げると水の中には魚がいるわけです。魚がそのパンを食べるわけですね、はい。神様は時折私たちが働いたその結果、働いた結果をですね、見せられないことがあります。むしろ見せられないことの方が多いです。はい、セカンドテスト、テステモニー。私は信徒の時、公園のベンチに座っている人に声をかけました。でイエス様を信じませんかと、まあ、イエス様の話をしてですね、トラクトを配ったことがあります。ですね、久留米の東町公園です。その人と出会ったのはもうその時だけでした。一回きりでした。数年経って私が所属する教会と小郡市の教会との信徒の交流会がありました。信徒通りが集まって交わりましょうと。その時一人の男性が、ね、男性がいて、どこかで見たことがあると思いました。思い出せません。そこで彼に尋ねました。あなたはどのようにしてイエス様を信じたのですかと尋ねたんです。すると彼はですね、公園のベンチに座っていた時、声をかけてトラクトを渡してくれた人がいたのですと、そう言ったわけです。ああ、あの人だった。そのトラクトで彼はですね、私の属する教会ではないけど別の教会に行って救われてクリスチャンになりました。内山さん、
はいはい、
彼を、ね、その人を住み兄弟知ってるんです。内山さんという人です、ですね、ああ、あの人だった、ハレルヤ。神様は必ずしも私たちが働いた結果を見せられないことがあるんです。むしろその方が多いんです。皆さんが天国に行った時に、あなたのところにですね、あなたのおかげでイエス様を信じましたと、あなたのおかげでイエス様を信じましたとですね、もう喜んであなたに駆け寄る人がいます。喜んであなたに駆け寄る人が、ね、天国にはいます。私たちは結果や効果を考える必要はありません。トラクト配布は効果がないとかですね、結果や効果を考える必要はありません。私たちはイエス様に忠実であったか、全ての人に福音を伝えようという言葉に忠実であったか、それだけが問われます。それだけが問われます。まあ、修法にも書いてありますが、トラクトを1階の本棚の前に置いています。皆さん、一束50枚ですけれど、どうぞ帰りに持って帰ってください。 ですね、毎週置いておきますから。そしてあなたのお友達や周りの人にですね、機会を見て一枚一枚どうぞ配ってください、ね、私たちがこの地上でですね、神様から受けるもう最大の祝福、神様から受けるも最大の祝福、それはイエス・キリストを救い主と信じて与えられるですね、魂の救いです。これ以上のものはありません。私たちがこの地上で受ける最大の祝福はキリストを信じて受けられるですね、救いです。これ以上の祝福はありません。他の祝福、例えば健康も祝福です。富の祝福もあります。長寿、家族がですね繁栄すること、また子孫が繁栄すること、これも祝福です。あなたの仕事、事業がですね栄えること、これも祝福です。学業が祝福されること、これも祝福です。神様全部これをお与えくださいますが、それは全部この地上限りのものです。この地上だけのものです。しかし救いは永遠なんです。救いだけは永遠の祝福です。救い以上の祝福はありません。逆にキリストを受け入れることなく人生を終えること、これほど悲劇はありません。逆にキリストを受け入れることなく人生を終えることほど悲劇はありません。それはヘブル人への手紙9章27節にこう書いてあるんです。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、人間は死ななければいけないということはもう誰でも知っています。もう子供でも知っています。誰でも死ぬんです。もう誰でも知っています。しかしもう一つ書いてある、死後に裁きがあるよと。死後に裁きがあることが定まっていると書いてある。もう運命づけられているんです。すべての人は死後審判者ですね。審判者と裁判者ってどう違うか。裁判っていうのは弁護士と検事と弁護士がいて、お互いですね、この人が有罪か無罪かをですね、要するに立証するのが裁判ですが、審判者って一人しかいないんです。もうその人が決めてしまうわけです、ね、野球でもですね、セーフアウトも審判者が決めるんですよです、ね、どうやってやろうかどうやってやろうかって議論しないんです。審判者なる神様の前に立って裁きを受けます。その時に私は生涯一度も罪を犯していませんと言える人は誰もいません。そのことは伝道者の書の7章20節に書いてあるんです。こう書いてあります。この地上には善を行い罪を犯さない正しい人は一人もいないから、とこう書いてある。私は生涯一度も罪を犯していませんと言える人は誰もいません。誰でも心に責めがあり、良心の呵責があります。そもそも神を信じないということが一番大きな罪ですから。神を信じないということが一番大きな罪です。裁かれた魂は復活後ですね、天国でも復活できるけど、地獄に行く前も復活するんです。人間は必ず復活して地獄に行くんです。裁かれる前に復活します。ゲヘナ、地獄ですね。聖書には火と硫黄の燃える池と書いてあります。永遠に投げ込まれます。でこれをまあ何度も言いますけど、滅びと言います。やがてイエス様が天から雲に乗ってこの地上に再びおいでになります。これ再臨と言います。 再臨をもって今の私たちの住む世界、今の世界が終わります。ですね。そして新しい世界に入るんですけど、再臨をもって今のですね、私たちのこの罪の世界が終わります。はい。第2ペテロ3章9節開いてください。全書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。では、新教で3章のですね、9節だけ読んでください。
主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。9節です。はい、主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに住むことを望んでおられるのです。全般にある人たちが遅いと思っているように、その約束のことって書いてある。この約束のことが再臨なんです。神様は再臨を遅らせておられるのではありません。そうではなくてですね忍耐深くあられます。それは一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めてイエス様を信じるようにと神様は待っていらっしゃるのです、とこう書いてある。ああ麗しいかな、良き訪れを告げる者の足は。皆さんにも心から願います。皆さんはこの足になってください。良き訪れを告げる者の足にですね、あなたはなってください。皆さんは永遠の救いの鍵を持っているわけです。あなたの語る福音、私トラクトによって人はキリストを信じ、キリストを知り、信じて永遠の命に入ります。あなたは良き訪れを告げる者の足になってください。どうぞあなたの家族周りの人の救いのために祈ってですね、必ず一度はイエス様を伝えてください。一度はイエス様を、エゼキエル書に書いてあることですが、ある人が滅びた時にですね、あなたが一度でもその人に福音を伝えなかったら責任は私たちにあると書いてある。でも私たちが伝えてもその人が信じなかったら、その責任はその信じなかった人にあると、エゼキエル書の3章と18章に書いてあるんです。ですから一度は必ず伝えてくださいですね。信じなかったらその人の問題です。でも伝えなかったらあなたの問題です。神様あなたにその責任を問うと、地の責任を問うと。ですから私たちは一軒一軒回ってもう全ての人に伝えようと、もうそのようにしているのです、はい、では目をつぶって今日の説教ここまでです。今の今日の説教を思い起こしてください今日の説教のタイトルは、ああ麗しいかな、良き訪れを告げる者の足は。皆さんはこの足になってください。そしてあなたの周りの人、愛する人、家族にですね、イエス様のことをぜひ伝え、そのために祈ってください。感謝します。今日の説教を覚えてですね、1分間自分の口でお祈りいたしましょう。それぞれ目イエス様の前にお祈りしてください。天のお父様、感謝いたします。神はすべての人が救われて真理を悟ることを望んでおられます。 神様、私たちの救いのためにたった一人をイエス様を犠牲にしてくださいました。キリストを信じることによって